ドリップラジオは言葉の魔法であなたの人生をハッピーに変える番組です。作家の翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでお届けします。人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。では今週も
始まります。
翡翠さん、今日の名言は何ですか？
今日はですね、翡翠の最新刊の人気アーティストのオズワルドさんと共著で書かせてもらった今日地球人をやめるっていう本の中からね、はい、オズワルドさんの、まあ名言をですね、いきなりですが、はい、お届けしたいと思ってます、
はい、たくさんありそう、
まあ、すごいね、若い人たちに人気のヒップホップのアーティストなんですが、彼の人生がスタートした、これが彼の人生を形作った一言だなっていうのはインタビューしてる中で思った一言ですね、
それは途中頭から出てきたわけじゃなくて、ずっと聞いてっておっていう、
いやもうこっから全て彼の物語始まったんだなって感じれる一言でしたね、
何でしょう。
それはですね、それはですね、どこに書いてあったかな。
臆せてるわけではない。無理やり引っ張ってるわけではない。普通に見つからない。
当たった。それはですね、俺はかっこいい。この一言なんですよね。
それ、探さなくても出てきそう。
俺はかっこいいって。
たった一言。
勘違いからここまで来れたっていうね。一言が、その、ヒップホップでね、初めてリリックを書いてラップをやった時に、かっこいいって、自分で、初めてね、リリックを書いて、ラップをした時に、かっこいいって俺はかっこいいって勘違いから、ここまで来れたって。だから大事なのは、まず自分を騙すことなんだっていうことで、その勘違いからね、オズさんの全ての物語が始まっていったっていうのが、なんか、ああ、そこはなんか俺と共通してるなって思ったところでしたね。僕の場合は天才だって、その自分を騙すところから始まりましたから、オズさんは自分のね、そのリリックを書いてヒップホップして、それがそんな自分がかっこいいって後で振り返ってみると全然かっこよくなかったらしいんですよ。
あ、そうなんです。
後で見たら振り返ってその時の音源を聞くと全然まだ下手で。かっこよくなかったんだけど、その時勘違いできたと。勘違いできたら、やるでしょ、続けるでしょ、そうすると、やっぱり上手くなっていくから、本当に勘違いできたところから、ここまで来れたって、俺はかっこいいって勘違いからここまで来れたっていうのは、本当にオズさんはそうやってできてったんだなっていうのはね、感じましたね。
多くの人にこう勇気を今与えた瞬間ですよ、みんな。ね、ちょっとこう、怖いも思ってたり、なんかそれを言うのは大胆だなと思ってることをもう自分で勘違いしちゃうってことが大事なんですね。
そうね。本当に、そこはね、僕もすごく共感して、俺もそうだなっていうね、僕の場合は、これはよくする話だけど、ドイツの文豪のゲーテが1800通、シャルロッテさんっていう女性にラブレーター書いてるのを知った時に、ゲーテは1800通もラブレーター書いたから文豪になれたんだなって思ったんですよね。ラブレターって心を込めて書くから、心を込めて全身全霊で全ての能力才能を使って書くから、それを1800通も書いたから、 文豪になれたんだなと思って、うん、僕の中で頭で1800回かけるラブイコール天才っていう方程式が浮かんだんですね、うんうん、1800回心を込めて書いたら、うん、天才になれるんじゃないかと思って、うん、とにかくじゃあブログメルマガで1800本心を込めて書いてみよう、うん、で絶対書く、うん、で決めた日に自分を天才って名乗ろうと思ったんですね、
うん、
まだそのやる前に、うん、もうその1800回書くって決めた日に、うん、もうそっから僕天才って名乗り出して名刺も天才コピーライターって肩書き書いてね、
うん、
名言セラピー by 天才コピーライターってもう天才キャラでもう初日から、うん、天才になってない初日から天才キャラでやってったので、そのオズさんがその、うん、最初は勘違いだったかもしれないけど、うん、その人生って勘違いを本当にしていく物語っていうか、
うん、
だからすごく、あ、オズさんも、今はね、本当になんていうの、オズさんの歌声って綺麗なのね、
うん。
で、その、なんか異次元に連れてってもらえるような感覚があるんだよね。うん、なんか、重力から突き放たれた場所に連れてってくれるような、うん、なんか、バイブレーションなんだよね。うん、で、それで僕は、ああ、すごいアーティスト現れたなって最初思って、うん、言葉を超えて響きで新しい世界、宇宙へ、世界線へ連れてってくれるアーティストが現れたなっていう、それが最初にオズさんに感じたことなんですが、まあオズさんも僕から見ると本当に圧倒的な天才に見えるけど、そうじゃなかったっていう、勘違いから始めていたっていうところがね、なんか本当なのかなって、もう天才初から天才じゃないかって今からだと思っちゃうけど、
うん、
でも自分の人生も振り返ると、今はねもう80冊も本書いちゃったけど、うん、そのあ俺もなんか毎日ブログを書くところから、うん、もう自分を天才って勘違いするところから確かに始めてたよなーっていうね、最初本1冊目出た時も2冊目書けるとはもう思えなかったし、そんな自分がやっぱり昔はいたんだよね。
うん、伊勢さんのこのいつものねお話何回も聞かせてもらって、天才になるのの方程式が分かって、
うん、
でそのためにはその1800以上やればできるんだっていう、なんか手応えがあるから、その決意と揺るがない感じは駆け上っていってるね、みんなへの励みの存在ですよね。
そうですね、本当にな
りきるっていう意味も含め、
新しい自分になるっていうのは、うん、やっぱり一番楽しいことだと思いますよね、うん、
すごい、うん、共通項がいっぱい意外と伊勢さんとオズワルドさんにある。
いや、なんかね、うん、生まれてくる前の、
はい、
その、なんか、これをやるんだって、
うん、
この時代にこれをやるんだって思ってるところが、すごく共感できたっていうか、うん、やはりそこが一緒だったんだ。表現の仕方とかね、感性とか、すごく違うけど、
うん、
なんか、その、オズさんは歌を作ってるけど、
うん、
この人が本当に作りたいのは、新世界だなっていう、新世界っていうアート作品を作りたいんだなっていうのが、
うん、
なんか話さなくてもわかるみたいな、そこをなんか生まれる前に持ってきた自分との約束の部分がすごく共感できたっていうか、
うん、
それがなんか一番感じたことですね。
うん。オズワルドさんから翡翠さんに何か言葉とかもあるんですか？本の中に書いてあるんですか？
書いてあるかな。
あれ？
書いてねえかもしれない。
おや。
うん。あとはやっぱり、それを、うん、 すごくセンスよく遊び心でやってるところがまた共感でしたね、うん、歌の表現が素晴らしいのはもう圧倒的なので、うん、その上でそれだけじゃない、
うん、
その新しい世界線を持ってこようとしてる意志が、うん、やっぱりすごく感じる人に僕は共感するっていうか、うん、もうアーティストを超えて革命家っていうか、
うん、
そこになんかあこれなんか宇宙人由来の魂をすごく感じるっていうか、
うん、
そこになんかなんかわかるなーっていう共感がありましたね。俺もそれ一番やりたいっていう、
うん
うん、ありましたね。
へ例えばクリエイターってこう生み出すとか作るなんか悩みとか苦しみとかもありそうですけど、はい、そういうことの話はあまりなく感性とか感覚を何を大事にしてるかみたいなそこですかね。
うんそうですね。そうですね、
うん、
まずはそれで勘違いから始まっていくっていうね、はいうんうん、勘違いに遊び心を加えていくと、うん、もう自分の物語が始まっていく。
例えば遊び心っていうのもいろいろありますけどどんな感じの発想ですか。時間の送り方とか。
もう人生にわたる遊び心すべてで、はい、この本の中でも、うん、その遊び心っていうのは、うん、そのもうそもそももう宇宙から自分を見るところから遊び心なんですよね。
まず見方が違う目線が、
もう宇宙人だってもう地球に遊びに来たエイリアンだっていう発想で生きてみるっていうのももう最高の遊び心なんですね、
うんうんうん、
なんかもう宇宙スケールの遊び心でしたね、
うんうん、生さんがね人生ほら100年の夏休みっていう言葉を 、うん、言われたじゃないですか。まさにそれそのままですもんね。
そうですね、
うん、なんかどんな風に綴られてるか、ね、まだまだぜひよかったら聞きたいですよ。
そうですね、まずね宇宙にまず自分の意識を飛ばしちゃうっていうのも遊び心で、
うん、
オズさんは宇宙瞑想って言ってて、うんうん、その意識を自分の肉体から出して、うん、宇宙から自分を見るっていうことを昔はライブ前やってたらしいんですね、
うんうん、
でそうすると俯瞰していろんなことが見えてくるっていうので、うん、で僕も今本を書くときにその前のねピンクのロケットに乗ってっていう作詞をさせてもらったんだけど、うんうん、朝起きたらピンクのロケットに乗って宇宙へ飛び出すとっていう歌詞なんですけど、うんうん、それは実は僕は毎日本を書く前にやってて、うんうん、本を書かない時も、まあ、朝起きてまず宇宙行くのね、
うんうん、行くのねって行ってらっしゃいって言って、
そうまず朝、うん、僕のは朝の朝って起きたらお風呂に入った後に、うん、自分のデスクの椅子に座って宇宙行くのね、
うん、
座って、うんうん、もう意識を上へ上へ飛ばして、うん、宇宙に行って宇宙と完全に溶け合ってから一日を始めるっていう、うん、まあそれが僕にとってのそのこの地球の中で暮らしてるけど、うん、意識はもう宇宙と共にあるっていうのが僕の遊び心なんだけど、うん、まあ本当オズさんもそういうところがあって、うん、ああそう一緒だなっていう、
うん、
もう地球人っていう発想で生きてないところが、うんなんか共感しましたね。
そう思ったらこう楽になった感じですか。考え方とか。
うん。もちろん地球ルールにがんじがらめになってると、うん、重力に地球の重力に引っ張られて、うん、いろいろ生きにくい部分って出てくると思うんだけど、うん、まあある意味その地球ルールをから脱出して。その宇宙スケールで生きていく、
うん、
一人一人が、うん、生きていくっていう なんか時代の幕開けとなる一冊をね、オズさんの力を借りて作れたなと思う一冊ですね。
極端なこう目線をパンと変えるっていう意味の表現なんですね。今の宇宙からっていうのね、日常の上限度合いがなんか限りをつけない感じが伝わってきました。すごい。
そうですね。
うん。他どうですか。
他。
はい。
あのね。
たくさんありすぎる。
そうですね。
いや。なんかスクロールしてますけど。
スクロールして。
実際段階を経てこう多分本だから書いてあるんだろうなと思って今ね、あのちょっとあの場面場面をこう抽出して聞いてるだけに、翡翠さんの中で伝えていきたいなんか順番もあるのかなと。最初から見た方がいい、読んだ方がいい感じなんですか。
そうですね、
うんうん、
なんか生まれてくる前の記憶っていうのが、うん、そのみんなの中で思い起こされるような人も出てくるかなっていう一冊ですね、うん、
へー。
何のためにこの肉体に入ったんだっけなっていうのがもう忘れ去られてるので、そこを、僕らはあのもともとその宇宙由来の生命体なんですよね、
うんうんうん。
で、もともとこの体も星のかけらで、うん、星の超新星爆発で全ての元素ができてるので、うん、全部物質、体っていうのは、もう宇宙のかけらそのものなんだよね、
うんうん。
で、宇宙のかけらそのものの体に宇宙由来の魂が入り込んでるわけだから、もともと宇宙存在なんだよね。
うん、
そこにもう一回立ち返って、あの、地球の重力から抜け出して、
うん、
もう一回、もっと楽なところから自分を見て、うん、自分を生かして、ゲームプレイヤーを、
うん、
その、あの、画面の中でいろいろアクセスしてる、ところから抜け出して、
うん、
自分のプレイヤーであるっていう立ち位置から自分の人生を眺めるっていうか、
うん、
その視点が遊び心なんですね、
うん。
で、プレイヤーっていうのはプレイヤーっていうのは遊ぶ人、もともとは遊ぶ人っていう意味なので、もともと僕らは、100年の休暇を取って、この星に冒険の旅に出てきた人生プレイヤーなので、
うん、
そこの記憶をね呼び覚ましてもらおうっていう一冊ですね、
うん。なるほど。ね、ちょうど翡翠さんにとってはいろんなものを手放すっていうものをした上でこのタイミングがあって一緒な感覚でね。
そうですね。なんか銀河の門出って言って今までやってきたことを、はい、
うん、
すごく多くのものをね手放した後を、ね、に出すその最初の一冊なので、うん、なんかその新しい自分の兆しを、
うん、
てんこ盛りに入れられた一冊だなと思ってます。
うん、ねえ、翡翠さんにとって新しい切り口の、うん、新境地。
新境地ですね。もうね、タイトルから、はい、今日地球人をやめるですから。
そうですよ、ね。本当にいきなりの切り口ですが、はい、ぜひ中身を見てみて、また皆さんの感想とかも翡翠さんが聞いてみたいですね。
そうね、僕自身はまあこれはそのいろんなことを手放す中で、
うん、
どんどんやっぱり自分の昔の自分も思い出すしてきて、
はい、
ですごくなんか改めてスタートラインに立てたなって思うんだけど。うん、その子供の頃、その何て言うのかな、僕はその初恋の相手っていうのが、うん、太陽系なんですよね、
うん、いきなりなんかみんなって初恋の相手が太陽系、
初恋の相手が太陽系で、
はいはい、
でもう太陽系の写真集見て美しい、うん、こんなになってるの宇宙って、うん、って、
うん、
宇宙に一目惚れして。
あ、銀河とかいう意味の太陽系なわけですね。
そうです、太陽系。
はい、はい。 なんとか、なんとかタイプのじゃなくて。
太陽、太陽系です。
なるほど、はいはい、うん。
銀河宇宙の中の太陽系に一目惚れして、うんうん、だから僕は初恋の人って、もう太陽系で、うん、で、その宇宙が大好きになって宇宙を想像するのが好きになって、うん、宇宙の果てってどうなってるんだろうって子供の頃考える人は意外といると思うけど、うん、僕もその一人で宇宙の果てってどうなってるんだろうなっていうことをすごい考えてて、で、宇宙はきっと無限のはずだって思ったのね。うん、有限だとしたら、こっから先立ち止まり、立ち止まりって、行き止まりっていう、あの、看板があるわけで、うん、宇宙には、こっから先行き止まりって看板多分ないなって、うん、じゃあ無限だなと思って、無限って、じゃあ何なんだっていう、無限が分かったら宇宙が分かるっていうふうに、子供の僕は思ったんですね。うん、宇宙は多分果てがないだろうと。無限だろうと、うん。ってことは、この世界の中にある無限を探せば、うん、宇宙の果てのヒントがわかると思って、うん、小学校の時一生懸命無限っていうことを、うん、この、俺のわかる、俺の目の前にある無限ってどこにあるんだろうって探したんですよ。うん、したらね、ずーっと見つからなかったんですよね。
うんうん、
ずっと見つからなくて、で、もう諦めちゃったんですよね。あまりにも見つからないから。うん、で、諦めちゃってる時、ある日夢を見て、うちの学校って小高い丘の上にあって、ちょっと沢が流れてて、うん、そこでね、掘ってて、ずっと掘ってると小銭がたくさん出てくるっていう夢を見て、
うんうんうん、
で、あまりにもそれから何度もその同じ夢を見るようになっちゃって、うん、で、ある時、あ、これまた掘っても掘ってもお金出てくるから、うん、これ絶対また夢だなと思って、うん、で、100円玉だけ選んで、うん、握りしめて、うん、もうこれだけは目が覚めても絶対この世界に持って帰ってくると思って、夢から覚めるのをずっと待ってたんだよね。
うんうん、
で、目覚めたら、あったーと思って、うん、持って帰ってこれたーと思って、うん、手を開いたら、お金がなかったんだけど、うん、あれと思って、で、その瞬間に、ああ、宇宙、無限って、分かったーって思って、うん、ずっと探しててなかった、無限って分かったーって思って、その夢の中は、無限だって、
うん、
で、夢の中にも、確かに感触があるってその時に分かっちゃってたんですよ、うん、もう100円玉の感触確かに夢から覚めた時あったんで、うん、あ、夢の中でも感覚ってあるんだなっていうのが、うん、ってことはこの見てる夢が、この世界が夢の中なんだって思えたんですよね、
うんうん、
宇宙が見てる夢の中なんだって、
うん、
で、その夢の中は自分が思ったところまで出現するので無限なんですよ、
うんうん、
だから宇宙っていうのは自分とつながってるものなんだっていう、
うん、
その今から思うと結構すごい気づきを小学校の時にしたなって思うんだけど、
うん、
自分と宇宙がつながってるっていうことが感覚としてもなんかその時分かっちゃってたなーっていうのを思い出したんですよね、
うんうん、
で自分と宇宙はつながってるっていうことが感覚的にも理論的にもその夢を見た時に自分の中ではつながっちゃったんですよね。で振り返って思うと自分の人生がいろんな運に恵まれたりなんかやることが結果が出やすかったりとか、なんか、もう本当振り返ると運がいいなとかシンクロニシティとかたくさん起きるんだけど、その、根本の原因はそこだなって分かったんですね。いろんなことを手放してみて。自分の宇宙観が自分の人生を作ってきたんだなっ って、うん、いうことが分かって、でもそこっていうのは、その、とっても言葉にしにくい部分なんですね。うん、宇宙と自分は繋がってるっていうのは、言葉にできない。だから言葉にできないから、そこを避けて、そこを避けて表現していくうちに、うん、そこを伝えること結構忘れてたんですよね。
うん、今言いますけど。
言葉にできないので、うん、で、その去年からいろんなその手放すサインが来ている中で、うん、実際その手放してみて今気づくことは、その言葉にできない自分と宇宙はつながっているっていう、うん、そこが自分の人生を大きく変えてくれる、その、鍵だったんですよね、うんうんうん。で、そこを表現することを言葉にできない自分と宇宙はつながっている。うん、要は、僕の人生は宇宙 Wi-Fi とつながってる人生だったんですよ。つながってるって思ってたから、認識が自分の宇宙になるので、で、僕の場合は感覚的にそう思えてたし、その夢を見た時にすごく腑に落ちた部分があって、でもそれは人に伝えることができない部分なので、その、そこをどうやって表現していこうかなって、宇宙 Wi-Fi につながると、その、例えば無人島に行った時に、その、Wi-Fi があったら、Wi-Fi がつながってるスマホがあれば、助けを呼べるわけですね、うん。で、助けが来るまでに1週間かかるって分かったとしても、その間何を食べ、どんな植物が食べれて、何が食べれなくて、うん、どういうふうに生活すればいいのかっていうのも全部スマホで調べられるわけですよね。うん、で、話したい人とも話すことができるし、その、そういう宇宙 Wi-Fi につながってるかどうかっていうのが、すごく人生を変える大きな、その、扉なんですよね。うんうん、その、宇宙 Wi-Fi とつながってるっていうことを、あの手この手で、その、伝えてっていきたい。うん、で、オズさんは、もう宇宙 Wi-Fi、その、もう、なんていうの、もう、純度高く、宇宙 Wi-Fi に直結してるようなアーティストだったんで、オズさんと共著でやると、この伝えにくい宇宙とつながってるっていうところを、うん、宇宙とのつながりを取り戻すっていうところを、オズさんとだったら、すごくできるんじゃないかなっていう、まず第一弾なんですよね。うん、僕の中の銀河のお祭りプロジェクトの、うん、まあ、ある意味第一弾というか、うん、第一弾は今日地球人を辞めるだったけど、もう第二弾は、まあ、オズさんと共著じゃないんだけど、うん、構想があって、今度は人間を辞めるなんですね。うん、今日人間を辞めるっていう構想まであるんですけど、うんうん、あの、その第一弾がまず宇宙 Wi-Fi と繋がっていく、うんうん。そのね、第一弾をちょっとオズさんとね、その、幸せを超えるノートっていう本を書かせてもらった時に、うん、あの4章の最終章を書かせてもらった時に、実は扉が開いて、うん、そこからすごく表現していきたいことが変わってきたんですね。うん、それはね、まあ、オズさんと、力を借りて、存在をお借りして、なんか一緒に伝えたいことを伝えられたなっていうのが、うん、今日、地球人を辞める、うん。っていうわけでね、ぜひ読んでいただきたいです。
はい、うん、多分、あの、何回かね、いろいろな番組の中でも話してくださってるから、みんな、あの、お話としては聞いてるんだけど、もう一段階なんかすごくね、つながった、わかりました、すごく。
あ、そうですか。
はい。ね、宇宙Wi-Fiにつながってるんだよってみんなが認識になることによって、はい、その無限のとこの可能性はずっとあるよっていうことも含め、
そうなんですよね。なんかね、
掴んでほしいって感じですもんね。
あの、振り返ると、僕自身、うん、その、義理チョコさえもらえないぐらい、才能や能力に、うん、特になかったので、うん、書くことさえ苦手でしたので、うん、でも、その、 自分と宇宙はつながってると思えると、自分は信じられなくても、うん、自分とつながってる宇宙はもういつだって信じられるので、うん、自分の可能性をもう僕は僕に期待したいんだっていう、うん、銀河の門出で歌詞を書かせてもらったけど、うん、もう本当になんていうのかな、その無敵の相方がいるっていう思えて生きられるんですよ、
うん
うん、でどんな時も一人になれないし、宇宙が相方なんで、うん、最高の援軍がいる、
うん、
キングダムで言うと、うん、もう何十万の味方の軍勢が俺の背後にいるっていう状態で生きられるんですよ、
うんうん、
俺は弱いけど、うん、俺の背後のやつはやべえよっていう生き方ができるんですよね、うんうん、だから自分の可能性を諦めることがそのないので、うん、本当に自分が表現したいことをやりたいことをその信じられる、
うんうん、
それはねだから、うん、その宇宙とのつながりを、その宇宙っていうのは空間とも言い換えられるんだけど、うん、この空間を味方にできるとスペース空間を味方につけた生き方ができると本当に何もかも変わってくるので、そのね、なんか扉を、空間とのつながりを、最高の相方を味方にできる人生をスタートする手がかりを、なんかこれから作家として第二ステージはなんかたくさんプレゼントしていきたいなと思ってますね、うん、
言葉にできないもののチャレンジですからね。
そうですね。
やりがいありそうですね。
はい。
本当に。なるほど。うん。改めて、まあ、読み返していただくとかね、皆さんが読みながら、はい、こちらも感じていただけたらいいですね。はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
この星が銀河一楽しいドリームプラネットになるために、日本の精神性を100年進化させたい。そのためにお送りしているドリプラジオ。
あなたの心にそっと寄り添えるラジオになりたいです。大切なお友達にも紹介してもらえたら嬉しいです。
翡翠小太郎と
たっちゃんでした。また来週
会いましょう。